この番組はカウンズバポッドキャストの提供でお届けします。
はい、こんにちは、中山達夫です。
はい、こんにちは、大峰です。
はい、というわけで今回なんですが、今回はちょっとユミさんがお休みということで、
はい、
ね、ちょっと軽く体調不良みたいなことなので、2人でお送りする感じですか、
はい、ちょっと残念ながらお二人でね、
はい、残念ながら2人ですか、
頑張ってみましょう。
ちょっと
え
っと、思ったんですが、
もう一人
女性の声が。
二人じゃないでしょ、ないでしょ、違うでしょ。
ゆみさんですか。
はい、そうです。ゆみです。
あれ、なんか違うな。
違うな。こんな可愛い、こんな変な声じゃない。
こんな声ではないぞ。大峰さん紹介してくださいよ。
そうだよ。そうだよ。リスナーさん、誰だろうと思ってる。
笑顔工房代表の、マリアさんですよね。
マリアさん。
はい。
こんにちは、はい、マリアと申します。
はい、
はじめまして。
ミスターさんに対してははじめましてですね。
ミスターさん、はじめまして。よろしくお願いします。
マリアさん、ちょっと自己紹介お願いしていいですか、じゃあ。
はい。今、ご紹介預かりました。笑顔工房という表現団体の代表をやってます。マリアと申します。で、自分もですね、まあ、歌を歌い、まあ、詞も書き、曲も作り、というところで、近いところですと、3月11日、チャリティー CD を、福祉支援の金田ですね。はい。ファーストミニアルバムの方をリリースします。
うん、
はい、ということです。で、と、仕事はですね、その音楽の方もそうなんですけど、あともう一つは、リーナチュラルというヒーリングサロンを自分で、今やってまして、で、そちらの方の、お仕事もしてます。カウンセリングとか、うん、カウンセリングとか、アロマセラピーとか、取り入れた、自然療法取り入れた、心身のケアをさせていただいてます。
それは、どちらの方で活動されてるんですか？
主に埼玉、今、草加とか、やっぱり、まあ、峰さんとかね、たちゃんとかと、うちの方、この埼玉近辺でやらせていただいてます。
はい、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。はい。
今日は、
マリアさん参加ということで。
本当、良かったですよね。
よろしくね。突然の参加で、ね。
あ、いえいえ、とんでもないです。
申し訳ない
です。こういう時点で。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
さて。
さあ、はいはい。今回なんですが。はい。
一応、まあ、オープニングなんでね、今週いっぱいの動きとかの、こう、話ができればなって軽く思うんですけども。うんうん、
はいはいはい。
中山さん。ありました？
まあ、僕ですか？
はい。
僕はありすぎて5分じゃ語れないんでね、それは革靴腕の方でちょっと喋らせてください。とにかく、もうとにかくもう、すんごくもう仕事のこともそうですけど、ポッドキャストのことも、非常に動きがありましてですね、はいはいはい、明日は明日でですね、ちょっと近場にある、ポッドキャスト制作会社さんの方にですね、はいはい、ちょっとお呼ばれされしてですね、僕の、どうやら革靴腕とか、どうやら僕のことを知ってるらしいんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。だから、ぜひお会いしたいって言われて、うん、明日ね、中山さん公園に引き連れていくんですけど。
何時ですか？朝。僕もちょっとあれですね。
9時とかです。確か。9時か10時だからです。9時か10時です。
はい、頑張っておきます。
2人とも今日、あれじゃん、早く寝ないとね。
早く寝ないと。
もう僕今、吐きそうなが酔っ払ってますからね。
おめでとう、何酒飲んでんの？
聞きました、
はい、ポッドキャストの、ポッドキャストのためにですよ。僕、この収録、30分ぐらい前までずっと2時間ぐらい、打ち合わせ、
お酒を
飲みながら、新しい番組のね。
酔っ払って。
そう、番組収録しながらね、収録しながら、打ち合わせをしてたんですよ。
女子をはべらせ。
あ、びらせ。
あ、それは
サラリーマンみたいな。
両手に花な
んて。あ、それは脳内だけで済ませても大丈夫です。
脳内だけ。
はい。はい。まあ、リアルでも大歓迎。
ちょっとお酒を飲みましたって
、ね。そうです。はい。
あ、そうです、
ね。思いのほか飲んじゃって、はい。今、ヘベレケなんですけどね。
ヘベレケ
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？って、中山さんどうですか？
僕はもうコーラしか飲んでないんですよ。
コーラしか
飲んでないです。
どんな炭酸ビール、ね、ちょっとさ、黄色い炭酸じゃなかったの、それ。コーラという名のビールじゃないの。
違うの。僕は本番ではちゃんともう、あれですよ、ノンアルコールでやってますよ。 あの歌を歌う時もやっぱり僕は飲まない人なんで。
そりゃそうですよ。さ、それは同じだな。私も一緒だ。
よかった。
飲まないんだよ。ライブ終わるまでは絶対飲まないもん。
うん、ね、そうだよね。
飲まないよね。
そしたらほら、今日ボイストレ、ね、ボイスコーチのペあのコーナーとかすごい、お二人もいたらすごい充実してるじゃないですか。
なんかすごい語り合いができそうだね。
そうだね。あ、
そうだね。二人で。
うん、
喧嘩しないでくださいよ。
そうか、ね、
うん、喧嘩どうしたら欲しないか、喧嘩のヒートアップとかしないよね。大丈夫だよ。
いや、
それはそれで面白そうですけどね、女。面白
い。見て、見て、見てちゃう、寝ちゃってんでしょ、それ横で、こう、ぐーって。
いや、僕は
暇になっちゃって。
僕はFacebook 見てるんですよ。
違うこと。
サボってんじゃないですか。
いいよ、つって。
じゃあそんな感じでね、
はい、
今回も、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、ということで DTM のコーナー、
イエーイ、
イエーイ、
イエーイ、イエーイ、
イエーイ、
イエーイ、はい、
今回は
さて、はい、
さあ今回のテーマは何でしょうか。
何でしょうか、はい、DTM の何ですか、うん、テーマは何か決まってんですか、テーマとか。毎回
前が決まってます。前回はちょっと専門用語的な、
うん、
ね、ゲームって何みたいなところからやったんですけど、
うん、今回何なんですか、中山さん。
今回は、今回テーマは、
はい、
なんと、
チャラン、
なんと、
チャラン、
お、おみねさんが、
ん、
おみねさんが、
これから、
これから、なんだ、なんだ、すっごいたっちゃん今めっちゃ困ってる感じ。
から
困ってる感じ。
考えてないよ。
頑張れ、頑張れ、ミネ。
いや、考えてないんですけど。じゃあ、わかりました。今考えましょう。
なんかさ、DTM の、あれなんでしょう、こう、この番組を聞いてくれてる人たちって音楽をこれからやっていこうとか、
そう、
あの、そういう人たちが聞いてくれてるってことでしょ、
はい、
DTM で、DTM を使ってどんなことができるかとか、そういうことを聞きたいってこと。
ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
まさにそういうことです。
中山さん。
本当だよ。
早く説明。
そう、え、何ですか？
説明は。今
僕も言ったんですか、今。
中山さんの役目でしょ、それは。
実際さ、え、でも、たっちゃん、さ、こう、レコーディングとかって、こう、経験とかってあったりするんですか、今まで。
僕は、あの、あ、です。4枚作ってるんですけど。
マジ
で。
エンジニアさんというか、その、
あ、なるほどなるほど。
そう、スタジオの人に任せるっていう形なので。
ああ、じゃあアーティスト側として、音作りだけ参加して、あと投げるみたいな。
タバコ吸って、足組んで、
そうです。
明日までね、明日までねっていう。
うんうん。
そうですね。
ねじ込まして、ねじ込んで。
ねじ込んで。
ちょっと脅して。
ちょっと俺の声もうちょっと上げてよ、みたいな。ドラムちっちゃくしていいから俺の声ちょっと上げてよ。
ちょっと音程狂ってるとこちゃんと合わせてよ、長寿リーとかそういうこと言っちゃう。
直してよ、みたいな。
無理や、無理やと。
そんなね、そんな人、なんか音がフラフラみたいな。そんな、毎回僕はそんなじゃないですよ。
すごいなんかさ、ちゃんのこうイメージがどんどん変わってきてるからね、リスナーさんに。
そう、めっちゃされますよ、本当この番組は。
でですよ。
実際さ、DTM、うん、私もこう、今回こう、キューベースの5を、エンジニアさん、この3月11日、さっきほら、CD を出しますって話したんですけど、うん、
はいはいはい、
それにこう、関わってくれているこうエンジニアさんが、から、そのキューベース5をいただいたんですよ。
いただいた。
そう。ちょっとこれは専門用語としていただいたって言葉を使っていいのかどうかちょっとあれなんですけど、
はい、ま
あ、ちょっといろいろあっていろんな経緯を踏んで、まあいただいたんですよ。はいはい、っていうところで。で、まあ、だからここから、私、なんかほら、アーティストとして自分が今、たっちゃんも言ってたけど、曲作って歌って、あと投げるのと、あと多少じゃないですか、こっちが言うのって、パン振ってくださいとか、左右にとか、もっと響きある。のにとか、そういうことぐらいで、あと、実際いじるってなると、ものすごいあれ、メカニックに強い人、
うんうんうん、
強い人じゃないと、意外にものすごいマニアックですよね。もう、キリがないぐらい、ものすごい奥深い世界ですよね。見てたんですけど、ずっと私エンジニアさんのやってることとか、うんうん、自分が歌ってやってる時に。
はいはいはい、はい。
なので相当あれ勉強するとなるとエンジニア派系に行くか、なんかこうアーティスト派の系に行くかを自分である程度道、あの音楽をここから目指したいとかいう人たちがもしこのね番組聞いてるとしたら、どっちに肘を置くかはでも決めてちょっと触るぐらいの方がいいのかなとは思う。
あ、決めた方がいいですね、どっちかに。
そうそう、どっちかやっぱりアーティスト派として自分は行くけど、でもまあまあちょっと DTM 触るのか、DTM にどっぷりめっちゃ勉強して、そう行って、ちょっとアーティストさんのそういうお手伝いがしたいという方に回るのか、によって多分その追求の仕方がもう相当深すぎる。
ね、そうなんですよね。
ですよね。
だからまあ 何から始めていいのかとか、機材は何がいいのみたいなのが、いきなりつまずいちゃうことが多いから。
自分がどうしたいのかっていうのが、まず先に決めてから、その二口っていうか、二口、だからそのアーティスト派だけど、ちょっとちょびっと家で、まあ、宅録ぐらいで、まあ、誰かにこうデモとして渡すメンバー、例えばバンドだったら、メンバーとかにちょっとこういう音源作ったんだけど、今回の新曲みたいな感じとか、コラボする人にちょっと渡したりするぐらいの音源制作でまでするのか、それとも、本格的なレコーディングとか、なっちゃうと相当ないじりを、
ね、
知識と海だって深いし、今回私も自分が、レコーディングしてて、過去にもあるんですけど、レコーディングしてる経験で、はいはい、でも、DTM の時代じゃなかったんですよね、その時って。
はいはいはい、
10代の時って。はいはい、だから、まだデモテープとかそんな時代だったから。
はいはいはい、デモテープですね。
そうそうそうそうそう。うんうん、なんかそれ見てると、すごいちょっと、かなり奥深くなったんだなっていうのをすごく感じましたね、今回。見てると、皆さん。ああ。なんか見てた。
おとなしくなって。何をしたいかなんですよね。大宮さんは、機材というか、ね、持ってるんだけど、まだそこから、年に2回しか触ってないとか、そういうことに。
はい、僕何がしたいかちょっと分かってないですからね。
正月じゃないじゃん。
その、盆と正月しかっていうか。
もうこれから何したらいいんですかね。
そうそう、そこなんですよね。
はい。
もう、そこ何を言いたいかだよね、DTM 使って。で、そこ多分一番最初にあると、その、シンガーソングライターとかの話出てたじゃないですか、この間。
うん、はいはいはい。
例えば初心者だと、すごいシンガーソングライターってすっごいいじりやすいみたいなんです。私も一回見せてもらったんですけど、シンガーソングライター、はい、実際にこうパソコン積んでてこういう風にやるんだよっていうのと、あとキューベースとの違
い
っていうのを見せてもらったけど、やっぱキューベース自体はものすごい乗っかってる、ほら、要するにもうプロ志向というか、マニアックだからめちゃめちゃ難しいんだよね、なんか。だけどいろんなことが幅広くできるっていう。でもシンガーソングライターの方はどっちかというと初心者で、楽譜が、あなたちゃん楽譜が僕ちょっと苦手なんですとかって言ってたじゃないですか、この間。
うんうん、はいはい、前回、
うん、だけどそういう人でもできるっていうシンガーソングライターの方だと、コード C、
そんなに簡単なんですか？
そう、なんか C とか例えば D とか G とか、その曲作られたら大体それぐらいは、まあアーティストだったら、コードぐらい分かるんじゃないですか、大体ね。A とか。まあそういうのを入れていくと、それ音符を書いてくれるっていう感じ。ただ、できることが、やっぱりその、少ないというか。
少ないと。
多少、その、うん、エフェクトとかそういう、か、なんなんですか、数が少ない。シンセの縦ボットとかそういうのもっていうのは、使ってる人から実際パソコン見せてもらって、こういう違いがあるよっていうのは、聞いていて、で、なので、もし、初期から入るんだったら、最初にシンガーソングライターで簡単な音作りをして、で、それで、キューベースに、まあ、その人はなんですけど、私が、知ってるあって、その人は積み替えて、キューベースに、それで、音源を作るときだけ、そういう、ほら、多種多様な、
エフェクトができる、キューベースの方
を、乗せ替えてやるっていう、派の人もいる、がいる。
なるほど。
まあ、
使いやすいよ、それに。うん、シンガー
ソングライター。なんかの RPG ゲームみたいに、要は、ジョブチェンジをこう、ちゃんときちんと順番を考えないと、自分の目標とするゴールへ向かえないってことなんですね、DTM は。
そう。キューベースなんかは相当ですよ。いきなり行くってなると、もう本気で、本気モードで、もうその、コーディングとかできちゃうぐらいの盾、 もうだから、キューベースとかのレベルになってくると、もう本当に難しい。私も今ちょっと、いじくりだ、やっとこの間くらいからパカンって開けて、ソフト開けて、どんなもんなんだろうなと思って今、ちょうどいじりかけて、かけ、始めみたいな。で、感じて、それで感じてることです。今、私が実際に。
この初心者は、シンガーソングライターで入ってみてもいい。
いいなって思いました。
うん、で、欲が出たら、ジョブチェンジして、
ジョブチェンジして、
キューベース。
さっきも言ったけど、デモテープとかそこら辺り、デモとか、その、止まりじゃなくて、もう本当、本格的な、ちょっとレコーディングぐらいのことを作っちゃいたいな、自分で、とか、ちょっと CD 作っちゃって配っちゃいたいな、人に、とか、ちょっとお金をちゃんとかけられるぐらいの、そのぐらいだったら、やっぱり、目指すんだったら、やっぱそのぐらい、キューベースとか積まないと。できないんじゃないですかね。
じゃあ最初にこう DTM の世界に入った初心者の方っていうのはまずはそのなるべく簡単というかその、ね、あの自分がやりたいことを表現できるようなソフトをまず触ってそこからステップアップして自分の道を見極めるっていうのが、まあ、意外とってまあいい道なのかもしれないってことですよね。
そう
、何がやりたいかっていうのがまず先だよね。どんなことしたいのか、DTM を使ってとかいうことじゃなくて、
何もそうですよね。
そう、アーティストとしてとか、何をしたいのかっていうところで、って思います。
はい。
これはかなり分かりやすい説明だったんじゃないですか、マリアさんの。
ね、そう、実際、父ってそう思った機械弱いから、私も自分が、そんなに強くないので、だからどっちかというと、ね、歌う専門というかで来てるから、まあ、ギターとちょこっとちょろちょろっと弾く程度で楽譜ちょこちょこっと見て、渡すときにコード譜書いてぐらいの、じゃない、だからそこで機械に落とせって言われたら、やっぱエンジニアさんとかに、今までも。そうです、今回も、もちろんそうだし、ただ流れはなんとなくその専門用語とかは分かってるから、そのお願いするときに、あ、こういうとこ、なんか例えばトラックまとめるのにこっちとこっち、さっきも言ったんですけど、例えば左右に音振ってほしいとかって。
パンしてねとか。
ちょっと、L と R に振ってくださいとかっていう、そういうのは分かっても、じゃあ実際自分でそれをバランスよく、その機械使ってやれって言われたらまた話別じゃないですか。そこはすごい技術職だから、そこまで、そっちを追求する時間があったら、私は逆に言ったらやっぱり自分のこっちのアーティスト側なんですよ、立場としては。その音源制作元の、あとは、ボーカルとしてのそのほら、たっちゃんじゃないですけど、ボーカルとしての質を上げたりとか、そっちのに時間割きたいっていうふうに言ってるので、だからある程度、それが決まれば、スタンスが決まれば、DTM とのお付き合いの仕方っていうんですか、まあ、恋愛と一緒で、
お付き合いの仕方、
どこまでお付き合いするかみたいな、このことみたいな、
一生添い遂げたいのか、
体だけなのか、
体だけなの
週に一回会うだけなのか、
いやいやいやいや、
解くのかみたいなね、解くのか、
でもそういうことなんですね、付き合いとしては、
お付き合い。
はあ、なるほどね。
ですかね。はい、すごく分かりやすいんじゃないですかね。
本当に分かりやすかったです。ありがとうございます。いや、じゃあ、次のコーナーに行く前に、マリアさんの方からちょっと曲の紹介があるんで。
あ、はい。そうしま、あ、そうか、この後流してくれるっていうことだったんですね。ありがとうございます。そしたらですね、この曲は、今までいろんな、方々にですね、まあ、人生支えてきていただいて、本当ありがとうっていう気持ちと、本当に、いろんな苦難や苦とかね、苦しいこととかたくさんきっとあると思うんですけど、みんなも生きている、いれば。そこの時に立った時に、負けずにちょっと乗り越えていこうね。今までここまで来れたんだから大丈夫だよっていうような、こう、ちょっと応援歌なんですけど、そういう意味合いを込めて作った曲で、Tomorrow Alive って曲になります。たちゃん聞いたことあるよね、ライブ来てくれた時、確
か。ライブで聞きました。
覚えてますか、
はい、何曲見るのかだと、覚えてないかもしれないですけど。でも全体的に僕見て、マリアさんの印象って、こう話してると、こう、なんていうか、柔らかな感じというか、癒されるっていうところなんですけど、実際歌声で、ライブで聞くと、なんか、もっと力強さというか、芯の強さが
来る、パワフル。
来るんですね。そうそうそうそう。 これは、あんまり他の女性アーティストにもなかなかいないような感じですね。の感覚なんですけど。うん、なので、うん、声と、その、ギターを、ちょっと耳を澄まして聞いてほしいですね。
うん。
うん。はい。はい。
ぜひ、トゥモローアライブ聞いてください。
してたんだろう。やり場のないと見抱えて、誰もが心の居場所探してる。して何も言わないの、その問いに僕は固くなり、心と絶した。
はい、ここからのコーナーは、
はい、
ボイトレのコーナ
ー、イエーイ
イエーイ
イエーイイエーイ
イ
エ
ーイ
ヘイヘイヘイ、誰だヘイヘイ、いや、もうボイトレ始めてる人がいます。ヘイヘイヘイ、
マイクチェックしてる人が一人いますけど、
はははは
マイクチェックしてますね。
はい、完了です、完了です。
そんなわけで、ボイトレのコーナーなんですが、
はい、変なため息つくのやめてくださいよ、峰さん。変なため息やめてください。
ただやさぐれてるだけじゃないですか、それは。飲みすぎて。
飲みすぎて。ちょっと今もうマイクテストずっとやりすぎです、それ。
母言って。
母言うね。なんか変な番組みたいになっちゃうじゃんね、たっちゃん。いや、もう、たち、たち進もう、先進もう、進めちゃおう、進めちゃおう。いいよ、いいよ。
今回なんですけど、今回は、ね、
うん。
前回は、花粉症の季節とか、まあ、鼻詰まった時とか、もう大丈夫なんですかみたいな話したんですよね。
あー、なるほどね。あ、それ私ちょっとその部分聞き逃してるかも。ごめんね。なんかすごい、うん、あ、本当に、あ、いい、すごいいい話だね、それね。
あ、でも結構話脱線して、
あ、そうだ
った。話が2点3点して、うん、結構そんなに花粉症の絡みじゃなかったんですけど。
え、じゃあそれ、行こうよ。それきっと、ボーカルでさ、うん、花粉症の人とかさ、うん、結構いそうじゃない？
うん、あ、でも、
時期的に。
うん、でも思うんですけど、僕が実際花粉症じゃないので、はい、本当に花粉症になった人の気持ちっていうのが、
あ、
理解することはできないかもなと思うんですけど。
だよ、結局はさ、鼻詰まりの時にどうすればいいかっていうのは、たちゃんから指導
して。そうそうそう。
あ、じゃあ、それの状態になる、なるからさ、花粉症って。私も、そんなにひどくはないけど、そうそうそう。たまにかな。ちょっと感じるけど、歌う時なくなっちゃうんだよね。不思議な。
ほんまに
あると思う。そうそう、多分集中、アドレナリンがものすごい上がるんじゃないの、きっと。歌うステージとか前になる。花粉の彼女も出なくなっちゃうもんね。
でもなんかその感じわかりますよ。アドレナリンが出るとか、本番前になるとなんか。
あるよね。
ありますね。
そうそう。うん、だけどやっぱね、ほら、レコーディングの時とか辛い人いるかもしれないから、もしかしたらいいかもしれない。
うんうんうん、
え、どんな方法、
僕の場合最低限のケアだけして、で、あとは、はい、うん、結局本番はね、うん、本当に気持ちが高ぶってくれば、適度な緊張感があればそんなに気にならないっていう考え方ですから、うんうんうん、ね、その最低限のケアです。
どんなことやってる、やってます、たっちゃんとか、それの、じゃあ、まりょ
うん、うん、うん、あ、鼻詰まった時は僕、あの、クールワンスプレーってのを持ってるんですけど、あの、鼻にシュッシュやるやつ。
あれは、なんか吸うの、吸うって吸うやつ。
あの、あんまり大きな機械じゃなくて、あの、持ち運びできるやつですね。僕が使ってるのは、クールワンってやつですけど、あの、佐藤製薬株式会社から出てるもん
です、ね。言っちゃっていいの、
ね、いいですかね、ちょっとわかんないけど、鼻水鼻詰まりって書いてあるんで、これは、本当に一吹きするだけで、10分程度ですぐに効果が現れるので、あんまり鼻がつるっとしてるときは、うん。
え、スコーンって抜ける感じなんですか、もうそれ聞いてくると。
水っぽさが止まるっていう感じですね。
ああ、なるほど。水っぱなに対する今のは、
そうそうそうそう。
っていうと、もうあの、もう完全に詰まっちゃって、もう鼻声っていうんじゃなくて、
うん、
あ、こたらーってなっちゃってる感じ。
あーって、はい。そうそうそうそう。
ね、
って時のための、そうそう、スプレーですね。
ああ、うん、じゃあ、ぜひぜひリスナーの皆さん、あの、ね、うん、ちょっとたらーみたいな時は、あの、ね、うん、そうそう、こ、根性、根性も大事だけど、ちょっとね、そういう。そうそう、力もね、あの、借りつつ、うん、まあ、とりあえずレコーディング乗り切らなきゃいけないとかね、うん、乗り切らないときは、ぜひぜひ、ちょっと使っていただきたいなーって。
うん。マリアさんどうですか、なんかそういうケアってあります、鼻、鼻とか、吸気系で。
あのね、うん、そう、私ね、今、たっちゃん、こう、タラーバージョンを言ってくれたので、うん、はいはい、じゃあ私は、あの、完全に、詰まりっぱな、
うん、はいはい、詰まりっぱな、
はい、女子としてどうなのっていう発言なんですけど、詰まりっぱなになっちゃった時には、ツボがあるんです。はい、まあ、これが、ちょっと、私、アロマセラピストとしての、ちょっと、もう、
そうです、本業の。
ね、本業、こんなところで生きるって思っちゃった。あのね、目、はい、目の、これ、うん、説明、口だけで説明するってことそれこそなんか YouTube とかで。
画像がいります
か、画像あるといいんだけどさ。あの、うん、眉毛の、
はいはい。
あの、なんていうの、眉頭あるでしょ、はい、うん、ちょうど、眉頭。そうそう、眉間の、はい、あの、だから中心部っていうのかな、両、まあ左右、右と左のところ。はいはいはい、もうそこの、ちょうどそこにね、ツボがあって、くぼみだよね。はい、要するに目の、目と、こう、眉頭の、こう。
はいはいはい、はい。
始まると、そうそうそう、始まるところ。
始まるところですね、眉毛の。
そうそう、そこをぐーって、まず押して、あとは、そこまず一箇所
目の、はい。あ、今押してますよ、僕。
あ、押します？で、あとね、二箇所目が、鼻のさ、こう、小鼻あるじゃん。ピローン、小鼻。うん。
はいはい。
小鼻。小鼻の、ちょっと、本当に小鼻のちょっと上にやっぱくぼみがあって、そこもツボなんだけど、そこを、あ、今、あ、今すごい通ってきた。そこをこう押すだけで、そんな、ちょっと刺激するのね、そこ2箇所を、はいはい。そうするとね、すごいね、通る。スーって。
あ、で、ペッ。ちょっとツボとしたかも。
あ、来た来た。ほんと？
来た。本当に速攻ですね。
そうそうそう。で、プラス、それに、ペパーミントのアロマオイルを、私はもう、その時期、はいはい、ユーカリとかペパーミント、どっちかある、う
ん、を持
ち帰って、そう、ツボ刺激して、アロマをティッシュに3滴、うん、
ティッシュに3滴。
で、吸う、その後、吸うのね、鼻で、はいはいはい、吸うって吸うと、もう、バッチリ。
あ、ティッシュで吸、染み込まして吸うだけでいいんですか？
そう、変なもん染み込ませないでね、みんなね。
どんなもんですか？
みんな変な、変な方、ね、こうね、うん、ちょっと変なやつ染み込ませちゃダメだよ。うん、あの、アロマを3滴。
ラー油とかじゃダメですよね。
ラー油とかちょっと、ギッちゃうからもう。こってきれになっちゃうから、ライブが。うん、さっぱりリフレッシュしたい、こう、ライブの時とか、はいはい、そうそう。そうそうそう。
ペパミント系の。
そうそう、ユーカリとか。そうそう、すごい。
はあ、あ、それやったことないですわ。
あ、本当に？あ、じゃあぜひぜひちょっと試してみてください。あの、詰まりっぱなの時は、それが。
おぉ。ツボですね。
ツボです、ツボです。なんか結構皆さん、もしよかったら、リスナーのみんなもちょっと試しにやってみてください。
うんうん。
はい。
楽しいですね。
で、なんかミネッチが超静かだ、うん。なんかどうしてんのかな、生きてんのかな、おーい。
さんどうですか、
ミネッチ。
ありがとうございました。じゃあ次のコーナーに行きましょうか。
これ今リアルに寝てた系だな。
いや僕も今ね、画面の前でね、モニターの前で、ツボのらしきものを押しました。いや、それは別に否定はしませんよ。否定はしませんけど、一応押してましたから。ツボ
を。これ過去に、僕あるんですよ、マリアさん。これマリアさん知らないかもしれないですけど、これ過去に、これ3倍始まって2回目あたりにこれあるんですよ。本当に、ツボさん喋んなくなって。
で寝ちゃったの。
これ本当に寝て、ガチで寝てました。
覚えてないですよ。
これは。
ちょっと、
いや
ミネッチのじゃああれだね、こう、収録の時はミネッチのパソコンの前にそれこそさ、ユーカリとか置いといてさ、絶対寝れないから。
そうそう、ラー油とユーカリを混ぜて。
ラー油をね。
両鼻から、こよりにして、こう、こよりにして。
収録のたんび送っとけばいい。
いや、ほんと。マリアさんのためにね、素晴らしい情報を。
これ全部流しますか、はい、本番で。このくだり。
僕は不都合はないと思ってますよ。
あ、じゃあそれで行きましょう。
はい、僕は寝てないですからね。
はい
はい、はい。じゃあ、そうそう、はい、エンディングですかね。
はい。よし、じゃあ、たまにちょっと、ミネッチに振ろうね、話で。寝ちゃったみたい
な。たまに振らないとな。
はい。じゃあ、はい、次のコーナー、はい。はい、
そんな感じでね。はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、もうエンディングなんですが、いかがでしたか、はい、マリアさん。
はい。
初登場でした。はい。
楽しかったです。ありがとうございます。で今回ね、この311に発売する、うん、あの CD も、まあ、ミネッチがジャケット、デザインとかね、手掛けてくれまして、そうなんですよ。本当にお世話に、うん、なったんですけど、うん、まあ、この曲、今、まあ、かかってるオーバーっていう曲なんですけど、うん、はい、これは本当に東北 の、 あの方々と共に全てを超えていこうよっていう、こう思いを込めて作った曲なんですね。
うんうん、
私がちょっとこういろんな波乱万丈なこの人生歩んでるって、もうたっちゃんとか、うんうん、まあ、みねちゃんも知ってるかと思うんですけど、そう
そう、少しは思ったことがありますが、はい、
そうですよね。で、うん、まあその中でこうゴスペルの今日、なんていうのかな、こうスピリットっていうのすごく私は影響を受けていまして、自分が、まあ、ゴスペルやってるって行った時もあったんで、歌いに行った時とかもあったんですけど、
はいはいはい、
基本でも私の曲知ってる方なんだか、まあまあロックじゃないですか、ロックとか、まあ J-POP、 まあ J-POP とかそっち系なんですけど、でもスピリット的にはすごくそっちの影響っていうのが私はあるんですよね。なのでこのオーバーはあのピアノでもう絶対こう壮大なこうなんかいいこうイメージがもうゴスペルだったんです私の中で、うんうん、だけどあのエンジニアとこう今回ピアノを手掛けてくれたカズナちゃん一言、うん、いやこれどう聞くか、なんかマリアちゃん歌ってるとロックだよ
ゴスペルと言いつつ、
うん、スピリットは、
うん、
魂をパカッと開いて、あのどんなにこう辛いことあっても苦しいことあっても必ずその中にもあの輝きがこうあるから、輝きを見つけていけるような自分でありたい、うんうん、っていうことをみんなにもこう伝えていけたらいいなっていうところで、そのバイブルをちょっとこう CD 通じて皆さんにこうお届けしたいと思う、うん、そういうちょっと思いがあるんですね、この曲はね。
うん、うん、一曲に持ってきたと、
トップに、うん、そう持ってきて、うん、まあコアになる曲ですね、この、うん、今回ラブフォーエバーというアルバムなんですが、はい、まあ、アメブロの方で、ラブボイスマリアで、検索していただければ私出てくると思いますので、よかったら皆さんつながってください。
はい、
今日はありがとうございました、たっちゃん。
はい、というわけで、はい、
はい、こちらもありがとうございました。
はい、でおしまいですね。
また今度ね、機会があればぜひぜひ、
うん、ぜひぜひまた、
ぜひぜひユーカリ用意してきます。
はい、寝ません、はい、寝てませんか。
はい、
ではそれではまた次回ですね。はい、
さよなら、
さよなら、
さよなら。